こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、はい、今日はですね、ちょっと白石さんの方が現場で最近こういう相談多いんだよなという共通のテーマがあるということですので、ちょっとそんなところから
そうですね、
いただけますかね。
はい、これは他でも多いかと思うんですよね。
はいはいはい。
ちょっと 業種というか領域を言ってしまうと、個人開業医、ドクターの、まあ、ナースとか、歯科衛生士とか、そういったところからの、なんとか、こう言われたんだけどっていうようなのが少し続いたので、ちょっと少し抽象度を上げて説明しますと、
うんうんうん、
これ税務顧問先さんで、開業されている医療法人さんですね。で、スタッフさんからこう言われましたと。で、言われた内容は、月額報酬を2万円ほど上げてもらわないと、生活やっていけないんで、辞めますって言われたという。
おぉ、ダイレクトですね。
そうですね。ダイレクトで。で、まあ、いろいろ聞いていって、その人は病院にとって重要な人材ですかって聞くと、重要な人材ですと、やめて。
そういう方が言うんだ。うん、
もらうと困る方でして、みたいな形で。まあ、具体的な対応はまた置いといて、それが一つと、で、もう一件は、その3日後ぐらいに、
うん、
同じ、そこは今度、歯科衛生士さんかな、言われたのは。
引く手余って業界ですね、どちらも。
そうですね、そう。売り手市場でしょ、今、まあ、特に衛生士、ナースとかね、もうやめてもらうと困るんだけどっていうようなところは、どこの病院さんも思われてると思いますけど、
うんうん、
売り手市場、そして情報がこれだけ流通してる。労基法でいくと、こういうところを攻めればいいみたいな YouTube があるのかどうかわかりませんけど、
ありますね、
そういう情報は取得してるんだと
思
うん
です
よね。
はい、
それから、最賃が上がりましたとか。
63円、ね、ちょうどね、はい、今回上がりましたね。
うん。平均賞与が何万だの、あれ、困るんですよね。大企業の一部の平均を出されても、あれをニュースを見たスタッフさんはそれをもらって当然だと思っちゃうので、ね、本当の中小零細企業の平均まで取ると、もうがっぽし下がるはずなんですけど、そういう。
大企業はね、その原資を、グロスは変えずに、上の世代のところを若手に引っ張っていってるだけですからね、そこで調整してそう見えてるだけなんで、部分だけ見られても、
うん、
ちょっとね、話が、まあ、ただそことは戦っていかなきゃいけない環境ではありますよね。
そうそう、うん。だからそういう時代な、というのもあって、まあ、連チャンで合っているんだと思いますけど、もう一個は、有給をね、しっかり取りたいという意図があるんだと思いますけど、ここの病院の有給管理体制はどうなってますかと、少し納得のいかないところがあるので、説明の機会を委員長からお願いしますということで、スタッフのそれぞれの連名でね、そこだけは辞書でありましたけど、書面でもらいましたけど、これどう対応したらいいですかみたいな、ですよね。
なかなかシビアな、やっぱり、労働者からの圧力があるんですね。
そうですね。で、まあ、皆さんこれご存知の通りですね、労働基準法というのは、日本で一番強い法律ぐらい強いな、というふうに私は、まあ、これ個人的と言っておきましょうか。強い法律でして、で、
まあね、
これを縦に。
よりどんどん強くなってますよね。
そうですね。これを縦にやられると、そんなこと言ったらうちもそうなんですけど、なんていうか、もう、完璧に守ったら、他の会でも言ったかもしれません。中小企業潰れちゃうんですよ、絶対にね。
うん。うん。
そういうところをまず抑えてくださいということと、これを逆に、チャンスと捉えてもらって、いわゆるこれでね、まずい展開としては、対立構造がどんどん激化していくことなんですよね。
経営と労働者みたいな形でですか。
そうです。で、最悪訴訟まで発展していきますから、
うん、
訴訟まで発展していくとね、1年2年で決着がつかず、エネルギーを双方浪費して、関係性もぐちゃぐちゃになってっていうことになっていくので、うんうん、まあ、そういう体制も作っておかないといけないっていうのはありますけども、その前にこの対立構造を作らずに、それこそ私の、まあ、人事制度をやっている意図でもあるんですけど、これを価値創造の関係に切り替えるきっかけに、してほしいなと思うんですよね。
おお、今のような。
どっからそうなるんだって思いますよね。
そうですね。いきなりぶっ飛んできましたね。ほうほうほう。これを価値に変える、価値創造へのきっかけにする。うん、要は、事件ですよね、言ったら。
事件、ね。
経営者からしたら。
そうですね。こう断言しちゃうとそうなったのかって、問われそうですけど、まだ途中ですけどね。でも、いい機会になったと言っていただいたんですよ。2番目の鹿のところが、一人一人と対話をしていただいて、だからまず、その価値創造の関係というふうに持っていくというか、これが双方にとっていい関係でなわけですから、その働く側にとってもいい、それから経営する側にとってもいい、ということは、来る患者さんにとってもいい、っていう発想のもとで、どういうあり方がいいのかというのをお互いが考えるという関係ですね。これが価値創造の関係だというふうに思うんですけども、まずは、その方々の言いたい意図をきちんと聞いていく。
なんかすごく当たり前っちゃ当たり前ですけど、それはそうですよね。
これを、まずね、これを忘れがちになるんですよ。
確かに。
書面で来たら書面で返さないといけないとかね。
殴られたらそのまま殴り返す。
そうそう。その前に、この人たちも勇気を持って言ってもらってるっていうのもあるかもしれないので、ちゃんと聞いてもらう。で、そこはちょっと兄弟っていうか、お兄さんが、理事長ですね。で、妹さんが他ので嫁いでるんですけど、この病院もちょっと手伝ってるっていうのもあって、で、同じ女性なのでっていうことで、私が聞きますねということで、その方にちょっとご足労いただいたんですけども、一人一人と面談してもらって、こういうことが来るということは何か、いつも不安とか不満とかあるんじゃないのというのを丁寧に聞いてもらったら、いろいろ出てきたというふうに言ってて、くれたんですよね。
まずは結構一歩間違うとやべえっていうぐらい溢れ返るように出てくる可能性もありますよね。いろんな手、
う
っぷんと言いますか、不満とか不平が、
でそれを出てくるんですけど、まず聞く、聞いてもらう。
ここが辛い。これがすごいけど重要ですね。
そう。でここもね、ここもというか、いろんな病院さんもそうだと思うんですけど、例えばね、有給管理にしても。本当は、有給って事前に申請してもらって、理由も聞いた上で、有給だねと。で、許して取らすというのが普通の法律上の解釈じゃないですか。で、多くの中小企業そうだと思うんですけど、突然休んだ、子供さんの熱で休んだということになっても、有給に切り替えてあげたりしてますよね。
はいはいはい。
そういうことも知らないというのがあったりしたので、そういう企業努力側、その聞いた後で、その企業努力のやってることも、ちゃんとお伝えした方がいいんじゃないですかって言って伝えてもらって、で、それと同時に、有給の管理の仕方というのも、なんていうか、もう中小零細企業の一つですから、やれてるところとやれてないところは当然あるわけですよ。で、やれてないところも正直に伝えて、だからといって、あなたたちを駒のように扱いたいという意図は全くないと。なので言ってくれたので、この機会に見直そうと思うということもちゃんと伝えてもらって、それからこちら側の事情ですよね。皆さんが一気に有給取得をしたら、これ患者さんが困りますよねと。ね、患者さん満足をしてもらうから我々に報酬が入って、私たちの給料とあなたたちの給料も出るんですよという、これ言ってみたらすごく当たり前のことなんですけど、こういうこともちゃんと伝えてもらって、それはそうですねと。なのでこれを機会に、あなたたちと働いてもらっていつもありがとうというあなたたちと我々とで、一つちょっとね、ルールから含めて患者さん満足のためにルール整備を考える機会にしたいということも伝えてもらって、で場合によってはこういう金額的な話になっていくと、なかなかナイーブな話になっていくので、私なんかを呼んでもらうというのも一つの手ですよというのもお伝えした上で、一人一人に一旦見直しの機会にしたいと思うというところまでを伝えてもらったんですけど、
なるほど。
一旦不満とか不安とかを聞いてるんで、そのことも分かってくれたみたいで、なので、そういう意味でいい機会になりましたというところで、第1弾終了したというところのご報告までいただいたというところなんですけどね。ということで、まだまだ、だから、価値創造の関係になったんですか、それはって聞かれると、そうはまだ言えません。スタート地点かもしれませんけど、大事なのは、対立構造を激化するということではなくて、これをチャンスとして、同じ人間ですから、双方に無限の可能性があるということで、焦点を企業目的とか、患者満足とか、顧客満足とか、いうところに視点を当てて、双方が望ましい、ルールであれば、ルールや、あり方は何かというのを考える、きっかけにするという発想を持っていただくと、 いいなというか、まあ、大事な発想じゃないかなというふうに思ったので、少しちょっとこの場を借りて共有をさせていただいたと。
いや、でもおっしゃられる通り、そういったテーマが目の前に現れた瞬間に、書面できたら、さっき書面で返すっておっしゃいましたけど、まあ、そうでなくたとしても、いや、まずいな、ちょっと弁護士にって言ってね、弁護士に相談して、どうやってその不平を、こう、法的に、一旦、こう、鎮圧するかっていうような動きに出ちゃって、より感情的には、なんか、鬱憤が蓄積するっていうような手段を、まあ、取ってしまうのなんて、もう、よくよくある話ですもんね。
そうですね。
なくてっていうところの話を今日いただいたわけですよね。
そうですね。まあ、まあ、時と場合とタイミングと内容によっては、これはもう速攻で弁護士だねという内容もありますけど、
そうですね。確かに。
そこからなかなか価値の想像っていうのはできませんので、だから、まあ、それこそね、カットになったり、やべえってなる感情もよくわかりますよ。その時に、やっぱりスッと帰れるね、やっぱりこう、会社の理念とか、それこそ、労働基準法っていう法律は、何を目的に制定されたかというと、労働者の保護でしょう。
はいはいはい。
で、法っていうのは、もともとの、諸説ありますけど、起源に変えれば、その世の中の真理とかからくりとかを説明したものが法っていうところに変えればですよ。
仏教的にはダルマですもんね。
そうそうそう。もっと広い概念が企業理念であるはずなんですよ。それがきちっと設定されてたら、そこに、まあ、変えれるというか、これ理念から考えたらどうなるのかみたいなものがあればね、いいなというふうに思うので。
いや、その話はすごく、面白いですね。つまり、こういうことですよね。労働基準法に変えちゃうと、あくまで労働者保護の話なので、そこで対立構造を生むに決まってるけども、それを超えた理念があればそこに変えて価値創造って話ができるんで、最終的に今日の話は、労働法を超える企業理念をきちんと会社で掲げ、社員、経営者含め共有できてますかが問われるポイントになってくるってことですかね。
ええ、だから労働基準法をなんとか相対する概念じゃなくて包み込む概念としての理念が形成されてますかっていう、ちょっと。
いうところにね、
すごい問題意識になりましたけど。
いやいや、でもその通りだなというふうに聞いてて思いますよね。だって論理的にもその通りですよね。労働基準法に真ん中置いて話したらバチバチにしかならんすもんね。
そうそうそうそう。
確かに。
そして負けますしね。
負けますしね。そうですね。いやいや、そういうことですね。
ええ。
まあなので、まあそもそもそうなる前にしっかりと考えて動いていくっていうことも大事なんでしょうけども、いざ起きた時には一旦対処しなきゃいけない話なのかっていう経営的な視点も大事ですけども、そうじゃない時にはきちんとそうして理念のもとに話していくということが重要ですね。
そうですね。それ
ということですね。
はい。専門家がね、皆様の、そばにもいらっしゃると思うので、そういう専門家にも、話を聞いてもらうだけでも違いますから、そういう意味でも使ってもらうといいんじゃないかなと思います。
いうところで話が抽象、具体、いろんな行き来しましたけれどもね、やっぱり、この番組的に言うと、やっぱ企業理念大事だな、というところがありそうですね。
はい。
ということで、今日のところ終わりたいと思います。白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。